イエス様を信じる、そして救い主として受け入れるというその瞬間、本当にそれは素晴らしいものだと思います。そしてその前のその人生とその後の人生は全く違います。見た感じはあんまり変わらないかもしれませんけれども、でもそれは全く違うということが聖書において教えられております。そしてパウロもそのことをエペソ書の中で教えてきたことでありました。エペソ書4章においてはパウロはその違いを古い人と新しい人という言葉で言い表しておりました。そしてあなた方はキリストにあって新しい人に作り変えられたんだから、かつての古い人に戻ることがないように古い人を脱ぎ捨てるようにと、そして新しい人を身につけるようにと、そういうことを繰り返し4章において教えてきたことでありました。5章に入りまして、今日の箇所においてパウロはまた違う言葉を持って両者の違いを教えようとしています。それは闇と光という言葉です。イエス・キリストによる信仰によって新しくされている人は光です。でもそうでない人は闇です。両者はそれくらい違うということ、そのことをパウロは今日の箇所で教えています。その言葉を今日皆さんで味わうところから始めたいと思いますけども、8節の言葉にご注目ください。5章8節、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。パウロはエペソの信徒たちの以前の姿と今の姿をここで書き留めております。以前は彼らは闇でした、でも今は主にあって光となったとここで語っております。全く違う存在になったと、それだけ大きな変化をあなた方は経験したということをパウロはここで伝えております。パウロはあなた方は闇の中から光の中へ移されたという、そういう言い方はしていないですね。あなた方は以前は闇だったのに今は光となったと言っている。これはつまり環境や境遇の変化ではないんですよね。エペソの教会の信徒たち自身が変わったということ、その中身が変わったということ、本質が変わったということです。そのような大きな変化を彼らが経験したということをパウロここで教えている。彼らは以前は闇だったとパウロ言いますけれども、それはどういう意味で言ってるんでしょうか。4章の17節と18節に、彼らの以前の姿が示されております。4章の17と18を読んでみますけれども、こう書いてあります。ですから私は言います、主にあっておごそかに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れています。彼らがまだキリストを知らず神を知らなかった時の状態、どんな状態だったかとここに書いてますけども、知性においては暗く、心においては無知と頑なな状態で、神の命から遠く離されている状態だったと。つまり神の命によって生かされていない、霊的な意味において死んでいた、そういう状態であったということがここからわかることであります。ですから彼らは以前は闇だったということになります。でも今は光となりました。神の命に生かされ聖なるものとされた、主にあって光となったとここに書かれてあります。主にあって光となったというところがとっても大事なところだというふうに思います。これはキリストにあってという意味、そしてキリストとのつながりにおいてという意味であります。つまりこれは主イエスキリストとつながったことを通して与えられる変化であるということがわかります。かつてイエス様もおっしゃられました。私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。ヨハネの福音書8章12節です。イエス様は世の光ですと自分でおっしゃられました。このイエスキリストを信じてこの方に従う人は決して闇の中を歩くことがない。どうしてならばその人は命の光を持っている。イエスキリストとしっかりとつながったことによってその人のうちには光があるということに私たちは気づかされる。キリストとつながっている人とそうでない人がどれくらい違うか、どんなに違うかということを私たちはここから教えられるんではないかというふうに思います。キリストにしっかりつなぎ合わされている人の内側には光がある。でもキリストとつながっていない人は光がない、闇です。なんと大きな違いではないかというふうに思います。 もし私たちがイエス・キリストを信じ、そしてイエス様に従っているならば、私たち光です。それくらい大きな変化を私たちは経験しました。そのことを私たちはどれだけ自覚しているだろうか。見かけはそんなに変わらないかもしれませんね。イエス様を信じたことによって、信じる前と信じた後でそんなに変化、見かけが変わるわけではないというふうに思いますが、しかしそれは全く違うということ、考えられないような大きな変化を私たちは経験したということをぜひ覚えるものでありたいというふうに思います。そしてそのことを私たちよく知る必要がある。そのことをよく自覚していなければ、私たちのキリスト者としての歩みははっきりしたものになっていかないですね。私たちのキリスト者の歩みは、私たちが何者であるのかという明確な自覚があってこそ、それははっきりとした歩みになっていきます。この後パウロは、光の子供として歩みなさいというふうに教えています。パウロの大好きな言葉、歩みなさいという言葉が出てきますけれども、でも歩む前に私たちは自分がどういうものであるかというのをよく知らないといけないですよね。自分について知らないと私たちは自信を持って歩むことができないですね。自分のことが曖昧だと私たちは自信を持って歩むことができない。もし私たちが本当に光の子供として歩みたいと願うならば、私たちがまず光とされたんだという、その恵みを味わわなければいけない。そのことを自覚しなければいけない。私たちはどれだけ自分が光であるということを自覚しているでしょうか。主にあって光とされた恵みをぜひ味わい感謝するものでありたいというふうに思います。もうそれは全く違いますね。私たち光を持っています。そのことを感謝したいというふうに思います。さて、次に光の子供として歩みなさいとパウロが進めが続いていきますけれども、光の子供には一つの特徴があるんですね。それはどんな特徴でしょうか。それは実を結ぶという特徴が見られるということが次に教えられていることです。9節の言葉を読みいたします。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。光は実を結ぶと書いてあります。どんな実を結ぶのでしょうか。あらゆる善意と正義と真実という実を結ぶということがわかる。でここに書いてある善意、正義、真実というこの実は、イエス様の中に見られるご性質であるということが言えます。私たちがイエス様としっかりと結びついたことによって、イエス様のご性質が実となって私たちを通して表されていくということがここで教えられていることであります。これはイエス様とつながったことによって自ずと生まれてくる結果であるということが言えると思います。何か頑張って踏ん張って、そして実が結ばれるわけではないと思いますよね。柿の実が柿の木になるときに、僕は本当に立派な柿の実になるぞと思って一生懸命頑張って踏ん張ってなっているかというと、そうではないというふうに思いますね。それはやっぱり柿の枝が柿の幹にしっかりとつながった結果、おのずとそこに立派な柿の実がなるんだと思いますね。そしてそのようにつながっていることを通して、この命がしっかりと伝わってくるからこそ、そこに立派な実が実るんだというふうに思います。ですから大事なことは、本当に私たちがイエス・キリストにつながっているかどうかということ、イエス様を信じているかということ、そしてこのイエス様に従っているかどうかということ、このことが私たちにとっては大事だということが分かります。そうすれば光は実を結ぶんですね。光は実を結ぶとここに記されてあります。皆さんの意味の中からどれだけの実が結ばれているでしょうか。あらゆる善意と正義と真実という実が結ばれているでしょうか。光は必ず実を結ぶ。それは私たちの力ではないですね。光の力です。光であるイエス様の親しい交わりを通して、おのずとそういう結果が生まれてくるということを私たちは覚えるものでありたいというふうに思います。さて、それでは私たちは実を結ぶためにどんなことに気をつけなければいけないでしょうか。どんなことに取り組まなければいけないでしょうか。そんなことを考えながら、次の言葉を読んでみたいと思います。10節ですが、こう書いてあります。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。光の子供として実を結ぶために私たちに求められていることは、吟味するということであるということがまず出てきます。最初に出てくることです。吟味するっていうふうにこう書いてありますけども、吟味するっていうのはどういうことでしょうか。それは調べたり考えたり、何がそこにあるのか、どんなものが含まれているのか調査したり判断したりすること、それが吟味するということだというふうに思います。つまり頭を使いなさいということです。 信仰はもしかしたら心のことであると感じている方いるかもしれませんけれども、でも私たちは頭も使わなくてはいけないですね。せっかく与えられた知性や理性を用いて全身で主に仕えていくということが求められています。特に何が主に喜ばれることなのかということをよく私たち吟味するということが求められているんじゃないでしょうか。私たちは信仰者として一つの課題を抱えていると思います。それは光であるはずの私たちの中に闇が残っているという、そういう現実ですよね。先ほど8節の御言葉を学んだ時に、私たちは光となったと、以前は闇だったけど今は光ですというふうに教えられました。でもそれを聞いてもなんとなくピンとこないという人がもしかしたらいたかもしれない。感謝だなと思いながらも本当かなとどっかで自分を疑ってしまうような、そんな気持ちになるようなことがあるかもしれない。自分が光になったと言われても実感としてそれを感じられないということがあるかもしれない。それは光であるはずの私たちの中に闇が残っているということを私たちがどっかで意識しているからではないだろうかというふうに思いますよね。光のことされながら闇に惹かれてしまう自分の気持ちがどこかにある、そういう傾向が残されているということを私たち意識するんではないかというふうに思います。でも私たち大事なことは吟味することなんです。何が主に喜ばれることでしょうか。よく考えて判断するということが求められています。光も闇も一緒にして曖昧にするということではなくて、あるいは他のものに何か熱中して思考を停止させるということでもなくて、与えられた知性や理性を用いて吟味するということを私たちもっともっと大切にしていかなければいけない習慣ではないだろうかというふうに考えます。でその時の基準は何が主に喜ばれるかどうかということです。主がそのことを見てどう感じられるでしょうか。主が本当にそのことを喜んでくださるでしょうか。それが基準です。つまり私たちはいつも神様の前に生かされているっていうことですよね。主は私たちのことを見ていてくださるって先ほど確認しましたけれども、本当にそれ見守ってくださるという意味で感謝ですけれども、でもやっぱり私たちいつでも主の前に生かされているという意識を忘れてはいけないだろうなと思いますね。そして私たちの心の中にある思いや計画が本当に主の前にあって主の喜ばれることであるのかどうかということを私たちはよく考えてみる、そういうことが大事ではないでしょうか。もう当然、これはもう当然のように自分の思いであると、これはもう神様喜んでくださると思っていてもですね、一旦主の前にそれを差し出して主の光に照らしていただくときに、それは本当に正しいと思っていたことが非常に自分の個人的なこだわりであるということに気づかされることがもしかしたらあるかもしれない。主の前に正しいと思って主張していたことがよくよく考えてみたら、その中に自分の清められていない肉の思いが混じっていたっていうようなことがもしかしたらあるのかもしれない。つまり光だと思っていた私たちの中に闇が混じっているっていう、そういうことを私たち感じることがあるかもしれない。光と闇は一緒にいることできません。光と闇が同居するということはありえないわけですよね。ですからもし私たちが本当に主の前に、光である主の前に出ていくときに、それに合わないものが必ずあるんですね。それを示されるんですね。何が主に喜ばれることなのかをよく吟味して、主に喜ばれる歩みを私たち目指していくものでありたいというふうに思います。さて次に私たちは吟味した結果として、そこに何かふさわしくないものがあることを意識したときにどう対処したらよいでしょうか。そこに私たちよく気をつけなければいけないことがある。次の御言葉に耳を傾けていきたいと思います。11節の御言葉です。身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。11節でパウロは身を結ばない暗闇の技に加わってはいけないと、このように警告を発しております。この言葉から2つのことが分かりますが、1つは暗闇の技は身を結ばないということが分かります。光は身を結ぶんです。あらゆる善意と正義と真実という素晴らしい実が実ってきます。でも闇は実を結びません。180度違うということをまず分かります。2番目に分かることは、実を結びはしませんけれども、でもそこには技があるということが分かる。暗闇の技と呼ばれる何らかの人間の行い行為がそこにはある。実は結ばれないんだけれども、人間の技がそこにあるということに私たちは気づかされる。そしてその技、人間の行いというのは、それは神様から出たものではありません。人間の清められていない古い性質から生まれてくる行いであります。そしてそれはもちろん主を喜ばせることはないし、むしろ主が非常に憎まれる 嫌われるものではないかというふうに思います。でも私たちの心の中にはそれを嫌うどころかむしろそれを歓迎してしまいたくなるような、あるいはそれを喜んでしまうかのような、楽しんでしまうかのような、そういう心の性質が残っていることがあるんじゃないかというふうに思います。ですからパウロここで命じてますね。身を結ばない暗闇の技に加わってはならない。前回私たちはエペソの5章の前半部分を学んだんですけれども、そこに3節にこんな言葉が書いてありました。あなた方の間では聖徒にふさわしく、みだらな行いもどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえしてはいけません。4節、またわいせつなことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありませんと、こういうふうにパウロ教えてました。これがエペソの町の雰囲気ですね。そして彼らが以前救われる前に慣れ親しんでいた生活の習慣です。彼らはそんな世の中から、それがもう当たり前であるかのような世の中の中から救い出されて、贖い出されて、神様のものとされて、性別された。でもその性別された彼らも実は現実的にはそういう世俗的な習慣に戻ってしまいかねない誘惑に絶えずさらされていた。それが、そういう危険が分かるからこそパウロはここでこのような言葉を語っているわけであります。そして12節には、彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのですと教えています。それは確かに口にするのも恥ずかしいことですね。それゆえに隠れて行わざるを得ないような行為であり習慣でありました。パウロはエペソの教会の信徒たちがこのような危険な環境の中に置かれていることを意識しながらこの言葉を語っております。身を結ばない暗闇の技に加わることがないように、そのように注意している。私たちも時代も環境も全く違うかもしれませんけれども、同じ世の中に生かされています。そしてそれは極めて世俗的な世の中だというふうに思います。私たち教会を出て、ここから出て一歩人間関係の社会の中に戻っていくときに、そこで交わされている会話というのはどんな会話でしょうか。おそらくここに出てくるようなわいせつなこと、愚かなおしゃべり、下品な冗談、そういうものが一般社会の中に満ちてるんじゃないかなというふうに思いますよね。そのような世の中にあって私たちはどう歩んでいったらいいでしょうか。暗闇の技に加わりたいでしょうか。そのような汚れた肉の技に惹かれてしまうでしょうか。そこには何の身も結ばれないということ、そしてそれは主が憎まれる技であるということを私たちは忘れないようにしたいというふうに思います。そしてパウロはさらに次のように語っています。11節、むしろそれを明るみに出しなさいと。11節の後半で、むしろそれを明るみに出しなさいとパウロ教えています。身を結ばない暗闇の技に加わらないということだけではなく、むしろそれを明るみに出しなさいとパウロはそこで命じております。そんなこと果たしてできるんでしょうか。もう口にするのも恥ずかしいと思っているようなことを明るみに出すなんてことは本当にできるんでしょうか。それはとても無理だと私たち感じるんじゃないかなと思いますね。もう恥ずかしいからこそ私たちはひたすら隠して、隠れたところで行っていたことをなぜ明るみに出さなければいけないのか、とてもそれはできない、それは無理ですと私たちは答えざるを得ないんじゃないかというふうに思います。パウロはなんだかここで不可能に思えるようなことを私たちに教えているような感じもする。ところが13節を読むと私たちは分かりますね。13節にパウロこういうふうに書いてあります。しかし全てのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。ここに、全てのものは光によって明るみに出され、明らかにされると書いてある。そのような私たちが隠したくなるような恥ずべき、そういう闇の部分は実は光によって明らかにされる。これは光の力であるということを私たち教えられます。皆さんは自分の中にあるものを引き出されてしまったっていう、そういう経験したことがあるでしょうか。私はフィリピンに生活していたときに、そういう経験したことあったなというふうに思いますね。フィリピンの人は、とっても歌うのが好き、踊るのが好き、よく笑う、よく泣くっていう、そういう自分の中にあるものを豊かに表現する、そういう人が多いですね。でそういう人たちの中に囲まれて生活していると、日本にいたときはもう自分の中で必死に抑えていたものがですね、どんどん引き出されていくかのような、そんな経験をしたことがありますね。ですからなんとなくフィリピンに行ってよく笑うようになったり、よく涙もろくなったりっていうようなことがあったかなと思いますけれども、それは引き出され られたんだというふうに思います。で、皆さんもおそらくそういう経験することがあるんじゃないかなというふうに思います。非常に居心地の良い場所で安心できるところにいると、私たちの内側にあるそれまで抑えていたものがふっとこう引き出されて、思わず口に出てしまうというようなことを経験することがあるんじゃないかというふうに思います。あるいは自分のことをしっかり受け止めてくれる人がいると、この人だったら語っても大丈夫かなという安心感があることのゆえに、なかなか言えないことがふっと引き出されてしまうと。そして、とても人に言えないようなことかもしれないけれども、でもその人のことのゆえに引き出されて話ができるということがあるんじゃないかなというふうに思います。それはおそらくその方の存在によって私たちは引き出されているんだというふうに思いますよね。私たちの信じている神様という方はどういう方でしょうか。私たちの神様は慈しみ深い方であると聖書に書かれてありますね。そして恵み深い、憐れみ深い方であるというふうに書いてあります。その方が私たち分かれば分かるほど、私たちは安心してこの方の前に引き出されていくんではないかというふうに思いますね。とてもこれは人に言えない、とても恥ずかしい、そういうようなことがあってもですね、この方ならば大丈夫という安心感があれば、私たちは引き出されていくんではないでしょうか。それは恵みの力だと思いますね。光の力ですね。パウロはここで、すべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされると考えられないことですね。人間関係の中では考えられないようなことですけれども、それはまさに光である神様の恵みの力であるということを私たちはここで覚えたいというふうに思います。そしてパウロはさらに驚くべきことを14節でも語っております。14節ではこういうふうに語っています。明らかにされるものは皆、光だからです。明らかにされるもの、それはつまり私たちがひたすら隠していたものですよね。もう本当に人前に見せることができない、恐れていたもの、それ引き出されてしまった。でもその引き出された途端にそれが光になるということがここで教えられている。そんなことが本当にあり得るんでしょうか。私たちは恥ずかしいからこそ隠す。明らかにされると裁かれるんじゃないか、軽蔑されるんじゃないか、非難されるんじゃないかと心配になるから、それをひたすら隠すわけですが、ところがそんな恥ずべきものが明らかにされた途端、それが光になってしまうということが本当にあるんでしょうか。この光は私たちの闇を明るみに引き出すだけでなくて、引き出されたものを光に変えてしまう、そんな力を持っている光であるということを私たちは教えられる。そしてここに神の恵みの力というものが表されていることを私たちは覚えたいというふうに思います。先日糸杉会で詩編51編を学びました。詩編51編はダビデが大変な罪を犯した後に書き記した詩編です。ダビデがバテシバという女性と姦淫の罪を犯した。そしてその後バテシバが身ごもったことを知ったときに、ダビデ何をしたでしょうか。戦場に出かけていた夫のウリアを呼び戻して、そして、ウリアに家に帰りなさいって言うんですよね。これは何をしようとしたかというと、その妊娠がですね、自分によってではなくてウリアによって起こったということを示すために偽装工作をしたっていうことですよね。ところがウリアはそれに従わなかったと。それを知ったダビデは今度はウリアを戦争の一番激しい最前線に送り出して殺してしまうんですね。そしてその後バテシバを自分のものにしてしまうという大変考えられない恐ろしい罪を犯した。それがサムエル記の中に出てきますけれども、ですからダビデは姦淫の罪を犯し、偽証の罪を犯し、殺人の罪を犯し、そして、泥棒盗みの罪を犯し、もうありとあらゆる罪を犯したということは言えると思いますが、しかしそれも預言者ナタンに指摘されるまではあまり気づかないという、それくらいの状態でありました。考えられないような状態ですね。あのダビデが本当に恐ろしい罪を犯したということを私たちは知らされる。でもこれが人間の姿であるということを聖書は私たちに教えております。でもその罪を指摘されたときに、ダビデは自分の罪と向き合ったときに祈ったんですね。そして神様の前に祈った。そしてそこで詩編51編を書いたというふうに言われていますけれども、その詩編51編の冒頭の言葉、最初の一言は何という言葉だったでしょうか。それこの間糸杉会で学びましたけれども、それは神よという言葉だったんですね。ダビデはまず神よと声を上げました。そしてその後、私を憐れんでくださいとひたすら神の憐れみにすがったということが詩編51編に出てくることです。普通の人はそういう対応しないというふうに思いますね。普通であれば罪が分かったら言い訳をしたり、ごまかしたり、隠したり、なかったことにしたり、そういう対応を取りやすいんではないかというふうに思います。ところがダビデはそうではなくて神に近づいていった。自分の心を神に向かって注ぎ出した。ごまかしたり、言い訳したり、 しないでそのままの状態で罪を告白した。それはどうしてだったでしょうか。それはダビデが神様のことをよく知っていたから。自分ではどうすることもできない、人間ではどう解決することもできない大変な罪をこの方だけは解決できると信じているからこそ、ダビデはその罪を神様の前に持っていくことができた。そして神様の憐れみにすがることができた。神様は必ず自分を憐れんでくださるということを知っているからこそ、ダビデは大胆に神の前に近づくものされたんだというふうに思います。それは引き出されているということが言えると思いますね。それは神様の恵みの力によってダビデの内側にあるものが引き出された。それは本当に醜いものですね。本当に隠したくなるようなものです。もうそれはごまかしたくなること。でもそれをしないで神様の前にしっかりとダビデが持っていくことができたのは、まさにそれは恵みの力によってダビデが引き出されたから。そしてそのようなダビデの姿がもう光とされているということに私たちは気づかされるんではないでしょうか。そしてそのように書き留められた詩編51編がもう本当に光り輝いている詩編だというふうに思います。詩編51編は詩編の中で最も霊的な詩編と呼ばれるくらい人々の心を打つ詩編だと思います。本当にこの詩編51編によって救われたという方、慰められたという方がこの中にもおられると思いますし、世界中にたくさんいると思いますけれども、そのような本当に人々を励ます慰める詩編というふうになりました。その詩編そのものがもう光であるということに私たちは気づかされる。私たちも私たちの神様を知れば知るほど内側にあるものが引き出されていくんではないでしょうか。そしてその時に私たちが味わうことは神様に許されるというその恵みです。そして私たちを神の子供として主が受け入れてくださっているというその恵み、これが経験できたらば私たちは本当に神様を感謝せざるを得なくなるのではないかというふうに思います。皆さんの中に暗闇の中に紛れているような人はいないでしょうか。暗闇の技に加わっている人はいないでしょうか。私たちしっかりと神様の恵みの光によって照らしていただきたいというふうに思います。この方の前で私たちが自らの罪を告白してしっかりと許していただこうではありませんか。私たちにはどうすることもできない罪の解決がこの方にはあります。神様は憐れみ深い方です。そのことをしっかりと味わいながら私たちも光としていただきたいというふうに思います。この光に導かれながら光の子供としての歩みを進めていこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。恵み深き私たちの父なる神様、あなたの光がいつも私たちを照らしていてくださることを覚えてありがとうございます。そしてそれは恵みの光であり、私たちを本当に光としてくださる力ある光であることを覚えてありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの御前にあって光の子供としてふさわしく歩むことができるように、これからも導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。